1月16日の金曜日ですね。で、今日も一冊読んで、本を読んで、結構、あ、この間まで、佐渡豊さんの、指揮者の佐渡豊さんの本を読んでたんですけど、でそれを読み終えて、なんとなく流れ的にこれは続けて、指揮者の人の本を読もうと思って、買ってあった小沢誠二さんの、本を読んだんですね。あと、終わらない音楽っていう。私の履歴書って書いてあるから、日本経済新聞出版社から出てるから、これあれですね、日経新聞に連載されてる。私の履歴書って、まあ、シリーズで、要はお一人が自分の感性を語るみたいな連載がありますけど、あれに掲載されたんでしょうね。で、もう本当に子供の頃から、現在まで、どんな風にその音楽に携わってきたかっていうことを、語ってる、そんな内容です。で、まあ、知っている話もあるわけですね。私も何冊か小沢誠二さんの本を読んで、僕の音楽武者修行っていうね、その20代の頃に、船でヨーロッパまで1ヶ月以上かけて行って、で、ヨーロッパで、富士重工かなから提供されたスクーターで、まあ、ヨーロッパを、いろんなところに行きながらその指揮者の勉強して、で、ブザンソン国際コンクールという指揮者の、まあ、指揮者のコンクールとしては世界で一番有名なコンクールで、賞を取るとかね、そういう、で、向こうでいろんなオーケストラを振るような話っていうのがあって、まあ、この本はもうめちゃくちゃ面白いので、今でも新潮文庫であるんですけど、まあ読むといいかなと思うんですけど、まあその頃の話もあれば、もう本当半世紀、小沢誠二さんも80歳ですからね、今年。本当に半世紀っていうことも あるのか、結構いろんなことにも触れてるのはね、例えば N 響ボイコット事件っていうのがあってさ、小沢誠二さんがヨーロッパで、まあ、2年とか3年とか指揮をしてきて、で、その戻ってきた後に、戻ってきたっていうか、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかね、いろんなところで活動してるんだけど、一方で、その NHK 交響楽団を指揮したことがあったのね、半年ぐらい。でもなんかそれが、まあ、最初はなんかうまくいってたらしいんだけど、なんか、なんだっけ、海外ツアー、なんかアジアとか、回るツアーの時に、アジア、ヨーロッパかな、回るツアーの時に、なんかギクシャクしたりして、で、まあ、小沢誠二さんが指揮をする限りは、その NHK 交響楽団は演奏、コンサートも出ないし、録音も参加しないっていう風にして、ボイコットしたっていう事件があったのね。で、その時のことも語られて、その誰もいない、いや、まあ、もちろん、コンサートだから開催されなかったんだけど、小沢さんはその本番の日に、その、東京、上野の東京文化会館に行ってね、で、ステージに入ったと。で、本当にお客さんもいないし、オーケストラもいないっていう、東京文化会館に立った時の話とかを書いてたりとか、あとその後、その、NHK 交響楽団と、まあ、相当時間が経ってからですね、1990年ぐらいじゃないかな、80年代、20年以上、本当に指揮をしなかったし、やっぱりそういうことがあって、小沢さんはなんか日本で、指揮をするっていうことはやっぱり嫌だったみたいね。日本のオーケストラと仕事をするのが。まあ、もちろんね、その後、その、ボイコット事件の後に、その小沢誠二の音楽を聴く会っていうのをなんかいろんな人たちが、前泉敏郎とか、竹光徹とか、あと、石原慎太郎とかいろんな人が、いわゆる当時の文化人ですよ、井上康とかね、いろんな人たちが発起になって、その小沢誠二さんの演奏を聴く会っていうのは、やったみたいなんだけど、いや、まあそういうことあったにせよ、その後またアメリカなりヨーロッパに行った時には、もう日本には帰らないよっていうことを言ってたらしいのね。そんなような話があって、とかね、あと、 ご本人の結婚生活のこととか、私、小田誠二さんで再婚なさってたって初めて知りましたね。今はね、奥さんいらっしゃって、お二人お子さん、お子さんって言っても、なんだっけ、俳優の小沢雅義さんとか、あと、文筆家の小田誠二さんってお二人とも小田誠二さんのお子さんですけど、そのことは知ってたけど、じゃその前にご結婚なさってた時期があって、それはまあ芸術家同士の結婚って結構うまくいかなかったらしくて、で別れたんだけど、まあその方とはなんか今でも友人としては非常に、なんていうの、仲良くなさってるって話だったけど、そんな話とかも全然知らなくてそうだったのかと思ったり、あと斉藤、ごめん、忘れました。小田誠二さんの師匠っていうか、まあ、日本の音楽家の大師匠に当たる、チェリストで指揮者の方がいるって、斉藤記念オーケストラとか、今斉藤記念フェスティバルとかってやってますけど、斉藤先生との話とかね、実は小田さん東邦学院出て、当時は東邦の短大、短期大学なのかな出て、で、結構、半ば、飛び出すように海外に実は行ったらしいのね。やっぱり、要は、欧米のオーケストラを日本に来たのを聞いて、やっぱり、海外で、勉強しないと、ダメだって思ったらしくて。で、ね、まだ、教えを、教わっていた途中に、結構飛び出すように、海外に出たっていう話があったりとかしてね。だそうすると、なんていうの？やっぱりなんていうの、そこの新しいね、世界には、いろんなことはあるけれども、やっぱり残してきたというかね、小沢さん自身は円満に出てこれなかったと。で今思い出しましたね、斉藤秀夫先生でしたね。なんでと忘れてたんだろうって思ったんですけど、飛び出したっていうのがあったらしくて、でもそれで、その後斉藤先生と話をしたり、あと、外国に行くときにもう見送りには来てくれて、お金を、選別をもらったとかって話もあったりとかして、まあそういう、お師匠さんとのつながりとか、あと山本直澄さんって、非常に、もう亡くなられてしまいましたけど、非常に有名な記者の方がいらっしゃって、で、この方の信仰というか、いわゆる兄弟子に当たる方なんですね。山本直澄さんって、どれぐらいの世代の人だったらパッとわかるかわかんないけど、ヒゲの指揮者って言われて、まあ私もこんなに詳しくは覚えてないけど、非常にまあ親しみやすいオーケストラやってきたっていう番組をね、ずっとやられてて。で、非常に親しみやすいけど、実はすごい人。いや、もしかしたら、直澄さんも、例えばヨーロッパに行かれてね、いろんなオーケストラを指揮したら、それはそれで非常に名を成す方になったであろうと思うんですが、山本さんが言ってたのは、要するに小田誠二さんに対して、高みを目指せと。で、自分は何をするかっていうと、自分は裾野を広げるからと。日本の音楽でクラシックなんて聞いたこともないし、ホールなんか来たこともない人たちにもクラシックを聞いてもらうってことを、まあ山本直澄さんは自分がやるから、小田誠二さんには、もっと高いところ、技術高めて来いっていう話をしたらしい。で、新日本フィルっていうのは、まあほとんどお二人が作ったようなオーケストラだっていう話も出てきてて、まあもともと日本フィルっていうのがね、あって、で、これがまあ、フジテレビとかね、文化放送が、要は親会社だったんだけど、まあ、いわゆる待遇改善とかが求めたときに、当時フジテレビの会長だったかな。まあ、鹿内さんっていう人がいらっしゃって、その人がまあ割と決裂したっていうのはなんか有名な話ですよね。 で、結局、日本フィルなくなっちゃった後に、小田さんと山本直美さんが、二人で、中心になってね、新日本フィルを作り上げた話とかもあったりとか。なんか、まだにもなんか、その辺の詳しい経緯って、知らないし、なかなかそういう話って、やっぱり出にくいんですよね、ご本人なんですよ。例えば、外側から、小田先生さん語る本とかになってくると、やっぱりちょっと言いづらいんですよね、そういうの多分ね。だから、なんか、そういう話は全然知らなかったりとかして、うん、なんかその辺のエピソードとかは読めたのが面白かったし、まあ、あとはとにかく純粋な人なんだなって、だから音楽やっぱりすごい好きだし、うん、だから本当に世界的にやっぱり指揮者になるぐらいの人って、それは佐渡裕さんの本を読んだ時もそう思ったけど、やっぱり本当に好きなんですよね。その好きの度合いが多分一般的な好きというものとはやっぱ違うんだろうなってことはね、すごく感じましたね。うん、そのようなもんで、まあ、語り口は結構わかりやすいし、内容も面白いので、まあ、小田先生さんの本、例えば村上春樹さんとの対談とかね、あの本も面白かったですけど、まあ、これも読んでみるといいんじゃないかなと、興味ある人はね、というふうに思いました。そんなようなところですかね。じゃあ、以上になります。それじゃあまた。